お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
新型コロナウイルスの影響で1年の延期を経て開催された東京オリンピック・パラリンピックの両大会が無事閉幕を迎えました。海外からの一般客の受け入れが断念され、会場の大半が無観客開催。選手や関係者は会場とホテルの往復を余儀なくされる異例の大会となりました。またホストタウンとして海外選手を受け入れる予定であった全国の自治体も、予定されていた事前合宿や交流が中止となり、手探り状態で活動のオンライン化に追われました。オーストラリア選手団のホストタウンとして2017年に登録した岩手県釜石市もその一つです。釜石市がオーストラリアを選んだ理由、それは東日本大震災の時に釜石市のラグビーチーム釜石シーウェーブズ RFC に所属していたオーストラリアのスコット・ファーディ選手が帰国せずに支援活動を行ったことでした。今夜は釜石市文化スポーツ部の国際交流課麓佐和子さんに、オーストラリアとのこれまでの交流、そして今後の活動についてお話を伺いました。釜石市がオーストラリアのホストタウンになって以来、どのような活動が行われてきましたか？
はい、釜石市がオーストラリアのホストタウンになったきっかけは、元ラグビーの元オーストラリア代表のスコット・ファーディ選手とのつながりからなんですけれども、ファーディ選手を招いての、小学生とか高校生との交流、あとは市民との交流、その他に、小学生、オーストラリアの小学生を招いて、こちらの小学生と交流をしたり、高校生同士のラグビー交流を行ったりしています。
釜石市の皆様はオーストラリアのどういったところに興味を持たれましたか？
オーストラリアはやっぱり中学生でも皆さん海外体験学習事業に行きたいっていう国ナンバーワンなんですね。で、オーストラリアのその持っている文化だとか、自然な、雄大な自然だとか、あと人柄ですね。そういったところにやっぱり興味を持って、中学生なんかは特にオーストラリアの方と交流をしたいというところになっています。
今までの活動で一番盛り上がった、一番反響が良かった企画っていうのは何ですか？
そうですね。やっぱり直接の交流ですね。小学生が来て、オーストラリアの方から小学生が7名ぐらい来ていただいて、市内のタグラグビー大会、学校対抗のタグラグビー大会に参加してもらった時とかは、やっぱり子どもたち言葉は通じなくてもとても仲良くなれるというか、はい、笑顔で、はい、交流することができましたし、あとは何といってもやっぱりスコット・ファーディ選手は釜石市民にとって英雄ですので、はい、ファーディ選手が来てくれた時にはもう釜石市民はもう、あ、ファーディー、ファーディーって、すごい、喜んで、そうするとファーディー選手も、もうずっといる間ずっとですね、嫌な顔一つせずに、もうずっと写真だったりとか、サインだったりとかっていうファンサービスをしてくれていたので、もう、ファーディー選手が来てくれたっていうことで、もう釜石市民は、おーってなりますね。はい。
ファーディ選手といえばもう今年で引退を発表してますけども、その発表に対して市民の方はどうでしたか？
そうですね。引退して、日本に来るんですよね、今度。で、NEC というところでコーチをするんですけれども、なんで釜石じゃないのっていう。あれ、ファーディ、なんで釜石来ないのっていうのが、こう、私の周りでは。ありますね。
でも、
まあ、近くに来ていただいたので、ファーディ選手、日本にやっぱり来てくれてありがとうっていう思いが強いです。
交流を通して、オーストラリアに関する新しい発見などありましたか？
そうですね。オーストラリアの人たちは、すごくとても親切で、優しい、温かいですね。はい。
今回のオリンピック・パラリンピックともに緊急事態宣言により活動が影響を受けたと思いますけども、何か当初予定されてたことでできなかったことっていうのはありますか？
はい、そうですね、高校生が オーストラリアの方に行って、2週間ぐらい滞在して、ラグビー交流を行うことを予定していたんですけれども、そちらの方がまあ全く行けなくなったというところと、あとは、そうですね、中学生の海外体験学習事業も、毎年春先に行ってるんですが、そちらも2年間、今停滞しているような状況です。オンラインで交流するっていうことがちょっと難しくて、まあタイミングを図るというところから、まあやっぱり顔が見えるとはいえ、こう、すぐそばでお話しするわけではないので、なかなかそこの調整が難しいのかなというところで、はい、やっていました。
市の皆様はやっぱりオリンピック、パラリンピックの時にオーストラリアを応援しようっていう思いは強くなりましたか？
はい。まあ、私たちも2017年に登録してから、ずっとオーストラリア、ホストタウンなんだよっていうところを市民の皆さんと盛り上げているので、今回のオリンピックでは、オーストラリアの選手が直接釜石に来ることができなかったことを、とても市民は残念に思っています。なので、テレビで一生懸命応援しています。
この活動の意義、このホストタウンプロジェクトの意義、どのようにお考えでしょうか？
はい。まず東京2020大会を通して、ホストタウンに登録しましたのは、日本で東日本大震災の時の、津波の支援であったりとか、そういうところをですね、オーストラリアをはじめとしました世界中の方々から温かいご支援だったり、まあ、お手伝いだったり、お気持ちをいただいたところで、その感謝の気持ちを伝えるというところで、ホストタウン登録をいたしましたので、まあ、感謝を伝えながら、今、釜石はこのくらい復興してますよというところをお伝えできればなというところで、はい、ホストタウンを登録してましたので、そちらの取り組みが、はい、ありますね。
今後もこのような交流活動っていうのは続けられますか？
そうですね。もちろん、今回の、ホストタウン登録と交流をきっかけに、釜石の子供たちが特にですね、オーストラリアは自分たちホストタウンなんだよというのがよくわかりましたので、この交流をですね、ぜひ、これからもずっと続けていけるように、私たちもバックアップしていきたいなと思っています。
どういった活動企画などお考えですか？
はい。まず、子供たちの交流が、やっぱり未来を担う青少年を、とても広い世界に目を向けた状態で、交流をしてほしいと思っているので、やっぱ子供たち中心に、オーストラリアと交流をして、どんどんこう、大きくなったら絶対オーストラリアに行きたいよっていうような状況に、はい、していきたいと思ってます。
2032年にはブリスベンでオリンピックの開催が決まりましたが、こういったホストタウンプロジェクトっていうものは、やはりやるべき企画だと思われますか？
ぜひ、やっていただきたいです。私たちも、やっぱりホストタウンのプロジェクトがあったことによって、その相手国を知る機会にもなりましたし、とても応援したいという気持ちになりましたし、また来ていただいた、相手国の方々、オーストラリアの方々も、自分たちは歓迎して、されているんだなという思いを感じていただけたと思いますので、ぜひオーストラリアでブリスベンで開催される時も、ホストタウンとして日本を受け入れていただければなと思います。
釜石市文化スポーツ部国際交流課の麓佐和子さんに、オーストラリアを受け入れたホストタウンプロジェクトについてお伺いいたしました。オリンピック・パラリンピックは閉幕しましたが、釜石市とオーストラリアとの交流は今後も東京2020大会のレガシーとして続くことでしょう。今回のストーリー、記事としても発信しています。釜石市のこれまでの活動がわかる写真とともに掲載していますので、こちらもぜひご覧ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。